藤沢 SDGs 共創パートナーコーナー。今月は NPO 法人湘南 DV サポートセンターの SDGs の取り組みについてお話をお伺いします。本日お話しいただきますのは NPO 法人湘南 DV サポートセンター理事長でいらっしゃいます滝田信之さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは初めに NPO 法人湘南 DV サポートセンターの概要について事業内容や歴史など教えてください。
はい、26年前にもなるんですが、暴力の被害者の支援をするために私が立ち上げた団体で、主に DV とか虐待、それから今大きな問題となっているいじめの問題等の被害者の支援をする団体として立ち上げました。で、私たちはカウンセラーの集まりなので、カウンセリングを通してその被害者の方たちがまた豊かな生活を取り戻すための支援をすると、そういう団体でございます。
各自治体などでも相談窓口や支援センターといったものありますが、湘南 DV サポートセンターの特徴を教えてください。
各自治体の窓口ができる前からの活動だったので、私が一番最初に藤沢も神奈川も東京にもいろいろな行政の窓口で支援のあり方について勉強したいということを申し上げても、なかなか情報がなかったので、海外の専門家たちに教えを請うという流れになりまして、それ以来ずっと毎年毎年海外の専門家たちの講義を受けながら、その情報を日本に持って帰ってきて全国にそれを普及すると、そういうような形の今活動になっています。
これまでの主な活動の実績についてご紹介お願いします。
実績というのは、まず民間ができることと行政ができることとはやっぱりはっきり分かれていて、行政はまあある程度の期間だとかある程度の時間が過ぎると、まあ次の方の支援に力も予算も振り分けていくということなので、長期のなかなか支援というのがつながらないんですね。なので民間団体はいくらでもその被害者の方が支援を求める限りずっと何年でも支援ができるというところが特徴かなというふうに思います。なので行政と民間のまあバトンタッチというかチームプレーというふうに私たちは考えています。
長期のサポートというところで様々な取り組みをされているということですが、その中で主な活動について教えてください。
はい、暴力の被害者の支援をやりたくて始めた団体なんですけど、暴力の被害者支援っていうと、なんか言葉としてはとてもなんかこうドラスティックなイメージがあるので、多くの人が誰でもが関心がある言葉に置き換えたらどうかなということで、いじめというタイトルで教育界に入っていくということで普及されるのではないかと考えて、たまたま藤沢のある中学校の校長先生と出会いがありまして、ご自分の学校でまずそれをやってみないかということで、いじめ防止プログラムというのを18年前に立ち上げました。それが徐々に藤沢市内の中学校小学校に広がり、それが今度県の教育委員会がそれを全県に広げたいというようなお話もいただき、それが東京都に飛び埼玉に広がり、全国で今80校ぐらいの学校で小中高大学まで含めてなんですけど、暴力を使わない子どもたちの生き方みたいな授業ワークショップを今展開しています。そしてやっぱり次世代の子どもたちのことがやはり一番気になりますので、子どもたちが豊かに人間関係を築いていけるには、何か学校家庭以外の場所で誰も自分のことを評価しないジャッジしないような大人がそこにいて、で自由な空間が作れるといいなと思って、もう15年前ぐらいから言われているサードプレイスという考え方に共鳴をしていまして、それを農園という形で、特にうちは果樹園を目指しているんですけど、コーヒーという果樹を使って子どもたちがそこで果樹を栽培したり勉強したり遊んだり、まあ、いろいろなところでアクティビティがあって、そこを卒業していって社会につながっていくというようなサードプレイスを今考えています。
自宅や学校職場ではない居心地のいい場所ということでサードプレイスを作られたということですが、果樹園としてコーヒーを育てるということで、コーヒーを選んだ理由について教えてください。
はい、まだコーヒーを使ったサードプレイスはまだ完成はしていないんですけど、今それを計画中なんですけど、コーヒーというのはそもそもいわゆる開発途上国で温暖な地域でできる作物なので、 その作物ができる背景には必ずと言っていいほど人権課題が存在するんですね。例えばフェアトレードの問題だとか児童労働の問題だとか紛争地域であるとか格差社会が非常に厳しいだとか、そういうような背景を持った国で作られるコーヒーが先進国の国々のバイヤーが買って、私たちがそれを飲めるという、そういう生産的な流れになっているので、コーヒーの生産を知ることによって人権課題が見えてくるというのは世界の潮流なので、それを使ってみんなで人権を守る、自分も相手も豊かにしていくというような場を作りたいなと思ってコーヒーを選んだということなんですね。
普段人権という言葉、私たちは考えて暮らしてはいないんですけれども、当たり前ですけれども自分らしく生きていくということには人権という守られたものがあってこそだと思いますので、そういったことをコーヒーを通しても考えるきっかけになるんだと思います。こちら SDGs の考えにもつながってくると思うんですが、 SDGs 競争パートナーとして登録することになったきっかけを教えてください。
私は今の団体を作る前に環境を保全するようなグループを藤沢で運営していて、それがもう80年代だったんですけど、まず海岸ゴミっていうのに目をつけまして、湘南海岸が非常にこうメジャーになった時期だったので、当時は空き缶がものすごい散乱していた海岸だったんですね。その空き缶を回収して、でもう少し市民で豊かな海を守っていこうというような運動を始めたのが80年代なんですけど、当時メンバーが400人も集まってしまって大変な騒ぎになってしまったんですけど、子どもたちに空き缶を拾ってもらって、それを一つの権利としてゲームに参加してもらう。で、それが今度ゲームに参加できると地元の企業のスポンサーさんからなんか商品いただけるとか、そんなようなシステムを作って3年ぐらい海岸で活動していたんですね。それは後々藤沢市の環境課かなの方たちが引き継いでくださったっていうのを聞いています。あとは海岸ゴミを拾うときに、やはり一番ピークの夏休みの海水浴場シーズンですよね。でやっぱりあそこには海の家の組合さんもあるので、そういう方たちにも協力してもらうということで、最初の1年間は全く相手にはされなかったんですけど、2年3年地道な活動を続けていくと、組合の方たちもサーファーの方たちもみんなが協力してくださって、2日間でだいたい7000個ぐらいの缶を回収できるというぐらい汚れていたんです、実は湘南海岸は。でそれをやっていた経験があって、あ、 SDGs って環境のことってすごく表にいっぱいこう出てくるんですけど、それと一緒にやっぱりその裏にある人権課題もぜひ伝えていきたいなと思って、今やっている団体の人権活動に SDGs を活用したいなと思ったので登録をさせていただきました。
地道な活動というものをずっと続けていらして、今日こちらの湘南 DV サポートセンターとして取り組みをされていらっしゃいます。 SDGs に関して滝田さんが日頃考えていること、感じていることを教えてください。
SDGs はそもそも目標が2030年ですよね。そうしますと、私は特にそうなんですけど、次の世代を、要するに2030年以降、2040年、2050年を生きていく人たちが主体となっていくためには、今現在小さなお子さんたちがいますよね。その子たちがその感覚を身につけて、30年を経て40年50年っていうふうにこの社会をリードしてくださる次世代を育成していかないと、今を生きている私たちよりは次の世代がとても SDGs にとっては大切なのかなと思って、私は ESD という言葉があるんですけど、 SDGs を教育するっていう ESD に注目していまして、子どもたちにいっぱい情報を伝え、で彼らが自分ごととしてそれを消化できる、受け止められる、そんな子どもたちを育てていきたいなというふうに思っています。
将来を担う子どもたちが SDGs について考えていくきっかけを作ってくださっています。明日はさらに詳しく NPO 法人湘南 DV サポートセンターの SDGs の取り組みについて具体的にお話をお伺いしていきたいと思います。本日お話をお伺いしましたのは NPO 法人湘南 DV サポートセンター理事長でいらっしゃいます滝田信之さんでした。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。